本日の聖書箇所は新約聖書の10ページになります。マタイの6章28節から31節になります。お読みします。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を清めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って心配しなくても良いのです。以上の箇所より野の花を見なさいと題しまして鈴木牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。以上です。
今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かりますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主のられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の健康と歩みをお支えくださり感謝いたします。そしてこうして週の初めの日、またアドベントの第一礼拝にこのように私たちを集わせてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊くイエスキリスト皆でお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書に記されている三章の説教をご一緒に読み進めています。三章の説教はイエスを信じて従う弟子たちに対してイエスが語られた教えです。これは救われるための条件としての教えではなく、イエスを信じて救われ神の子供とされ御国の民とされている者たちが地上の生涯をどのように歩むべきかを教えている教えです。五章では御国の民とされた者たちが与えられている幸いと使命とが教えられ、律法の真の意味が解き明かされていました。6章では施し、祈り、断食などの具体的な信仰生活において、神との真実な交わりに生きることの大切さが教えられています。英国国教会の司祭で福音派教会の世界的なリーダーであったジョン・ストットは、三条の説教の中心は6章7節の彼らと同じようにしてはいけませんという言葉にあると述べています。福音派教会の世界的なリーダーであったジョン・ストットは、三条の説教の中心は6章7節の彼らと同じようにしてはいけませんという言葉にあると指摘しています。彼らとは、作り主である誠の神を信じない異教徒たちのことですが、御国の民であるあなた方は、彼らと同じようではあってはならず、あなた方のことを心にかけておられる神への信頼と感謝を持って祈り、神の御心を第一に求め、御心に従って歩みなさいと、イエスは呼びかけているのです。6章19節から20節で、イエスは、宝は天上にではなく、 宝は地上にではなく天に蓄えなさいと教えておられます。6章19節から20節でイエスは宝は地上にではなく天に蓄えなさいと教えておられます。イエスは私たちに一切の貯蓄や財産の所有を禁じているわけではありません。イエスは私たちが富に対する執着から解放されて、自分の財産を神のために自由に用い、人々に施して神からの霊的な報いを天に蓄えなさいと言われているのです。私たちが神からいただいている富や賜物は、集めるためではなく隣人と分かち合うために託されているものです。御国の民である私たちは、神から託されている地上の富や能力、また社会的地位などの賜物を周りの人々と分かち合い、神の栄光を表すために用いることが期待されているのです。あなた方は神と富とに仕えることはできないと告げられていますように、私たちは朽ち果てるこの世の宝に心を惹かれるのではなく、すべての恵みの与え手である神に心を向け、神との正しい関係に生きることが求められているということ、そしてそのような神との真実な交わりに私たちを生かすために、イエス・キリストはこの世界に来てくださったのだということを確認してまいりました。前回は25節から27節で語られているイエスの教えに聞きました。25節。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。ですからと言われていますように、これまでイエスが語られた教えとのつながりがあることが示されています。すなわち、宝は天に蓄えなさい。与えられている地上の富や恵みを周りの人々と分かち合い、神に栄光を表すために用いなさいということ。また、神のしもべとして、双心のない清い心で神に仕えなさいということです。この教えに私たちが従う上で問題となることがあります。それは命や生活についての心配です。この6章の後半で、心配するのはやめなさい、心配しなくてよいとイエスが繰り返し語っておられますように、それほどまでに私たち人間は心配する存在であると言われているのでしょう。心配すると訳されているギリシャ語はメリナムオで、心が分裂している状態のことです。口語訳聖書では、思い煩うと訳され、新共同訳聖書では、思い悩むと訳されています。私たちは様々なことで不安を覚え、起こるか起こらないかもわからないことで気をもんだり、悩んだって仕方がないようなことで悩んだりと、絶えず心配を抱え、思い煩いに支配されてしまっているようなものです。イエスは私たちがそのような思い煩いの中に陥りやすいものであることをよくよくご存じでおられます。だからこそ、思い煩いを捨て、神に信頼し、神に委ねて歩むように私たちに教えておられるのです。この25節では2つの心配について述べられています。前半では、命や食べ物、飲み物についての心配が述べられ、それらを思い悩まない生き方の模範として空の鳥が示され、後半では体や着るものについての心配が述べられ、それらを思い悩まない生き方の模範として野の花が示されています。今日はそのうちの後半部分、体や着るものについての心配と野の花を見なさいという主の教えに耳を傾けたいと思います。28節。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。 命のことや食べ物のことで思い煩わない模範として空の鳥について語られたイエスは、次に体のことや着るもののことで思い煩わない模範として野の花について語られます。すぐにお気づきになると思いますが、野の花を見なさい、働きもせず紡ぎもしませんと、空の鳥を見なさい、彼らは種まきも刈り入れも蔵に収めることもしませんとは平行法で述べられ、同じ内容の教えを繰り返して強調して伝えています。空の鳥と野の花とは、天と地、東と西など両極のものを挙げて全体を表すメリズモと呼ばれる習字学技法が使われています。空の鳥と野の花とは、天と地、東と西など対極的なものを挙げて全体を表すメリズモと呼ばれる習字学技法が使われています。創世記一章の神は天と地を創造されたとは、神が天と地とその中にあるすべてのものを創造されたことを表すように、空の鳥と野の花も被造物全体を表し、神の配慮はすべての被造物に及ぶことが示されているのです。また働きは男性の野外での労働を表すのに対して、紡ぐは女性の屋内での仕事を表しており、イエスの教えを聞いていた人々の中に女性も多くいたことが推測できます。よく考えなさいは、じっくり観察して学ぶ、体験によって得するという意味合いの言葉です。よく考えなさいは、じっくり観察して学ぶ、体験によって得するという意味合いの言葉です。26節の見なさいと同様、よく考えなさいも不定過去形の命令形で、即座の行動を求める言い方であることから、野の花を指さしながら、ほら見てごらんなさいという感じでイエスが話された様子が読み取ります。野に咲く花は自分で働いたり紡いだりはしないが、神は養っていてくださり、美しく装ってくださっていると、被造物に対する神の配慮が述べられています。25節の後半でイエスは、自分の体のことで心配したりするのはやめなさい、体は着るもの以上のものではありませんかと言われました。25節の後半でイエスは、自分の体のことで心配したりするのはやめなさい、体は着るもの以上のものではありませんかと言われました。前回お話しした命と食べ物と同じように、体と着るものの関係もまた、同列のもの同士を比較してどっちが優れているかという関係にはありません。例えば肉まんとあんまんどっちが美味しいかとかですね、そういうふうに同じような同列のものを比べている、そのような関係にはありません。着るものよりも体の方が大切なのはもちろんですが、衣服もその体を守りいたわるために大切なものです。着るものよりも体の方が大切なのはもちろんですが、衣服もその体を守るため、いたわるために必要なものです。ここでイエスが言っておられることは、神があなた方に大切な体を与えてくださったのであれば、その体に必要な衣服をも必ずや備えてくださるはずであるということなのです。イエスが言っておられることは、神があなた方に大切な体を与えてくださったのであれば、その体に必要な衣服をも必ずや備えてくださるはずであるということなんです。野生の花をも養い、美しく装ってくださる神は、なおのことあなたたちを養い、装ってくださるに違いない。だから着るもののことで心配する必要はないと言われているのです。29節、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。 空の鳥の教えでは、種をまく、刈り取る、蔵に収めると食べ物に関する表現が多く使われていましたが、この野の花の教えでは、紡ぐや装うなど衣服に関する表現が使われています。そしてイエスは、栄華を極めたソロモン王でさえこの花の一つほどにも装ってはいなかったと告げておられます。私はあなた方に言いますという表現は、三条の説教で他に13回出てきます。これはイエスがご自身の権威を持って宣言するときに使われる表現で、これから語ることが重要であり、真実であることを告げる言い方です。私はあなた方に言いますという表現は、イエスがご自身の権威を持って宣言するときに使われる表現で、これから語ることが重要であり、真実であることを告げる言い方です。ソロモン王は、イスラエルの歴代の王の中で最も栄えた王でした。たくさんの家来とたくさんの富を所有するなど、繁栄を極め、周辺諸国にその名をとどろかせた王でした。宝石が散りばめられたきらびやかな王服をまとったソロモンさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。宝石が散りばめられたきらびやかな王服をまとったソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかったと、栄華を極めたソロモン王も及ばないほどに、神はこの花を見事に装ってくださっていると、イエスは告げておられるのです。30節、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い者たちよ。野の草は28節の野の花と同じ意味です。30節のこの野の花は28節の、30節の野の草は28節の野の花と同じ意味です。野の花は枯れてしまえば野の草であり、炉に投げ込まれてしまうものでした。当時パレスチナではパンを焼くために炉の温度を上げたいとき、野の花をくべて火力を増したそうです。そのように今日はあっても、明日は炉に投げ込まれる儚い存在の野の花さえ、神は美しく装ってくださっている。ましてやあなた方一人一人を神はどんなに大切に取り扱ってくださり、着飾らせてくださるかを想像しなさいと、イエスは私たちに呼びかけておられるのです。人間一人一人は神にとって植物とは比較にならない尊い存在です。たとえ人から注目されなかったとしても、野の花をこんなに美しく装ってくださる神は、なおのことあなたたち一人一人のことを心にかけ、養い、美しく装ってくださるに違いないとイエスは告げておられるのです。イザヤ書43章4節で、神は、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると告げておられます。イザヤ書43章4節で、神は、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると告げておられます。そのように私たち一人一人は神の目に高価で尊い存在として映っている。そのように私たち一人一人は神の目に高価で尊い存在として映っているとイエスは伝えておられるのです。だから命のこと、体のことであれこれと思い煩わずに、神があなた方一人一人のことを心にかけてくださっていることを覚えて安心して歩みなさいと言われているのです。私たちはこの父なる神の愛の眼差しが自分たちに注がれていることを覚えて、神に信頼と感謝を持って日々を歩むものでありたいと思います。この先の32節でも言われているように、私たちの父である神は私たち一人一人のことを心にかけていてくださり、 私たちの必要をご存知でいてくださっています。だからあなたたちは命のことや生活のことで不安になったり、あれこれ思い患ったりする必要はない。父なる神の守りと導きを信じて委ね、感謝と喜びを持っていきなさいとイエスは教えておられるのです。しかしこれは全部神にお任せして自分たちは何もしなくていいということではありません。前回もお話ししたように、イエスは怠惰な生活や無計画な生き方を奨励しているのではありません。イエスが禁じておられるのは、神に信頼せずに命のこと、生活のことで思い煩うこと、また取り越し苦労をすることであって、私たちが先のことを予想してふさわしく備え、計画的にお金や時間を使うことを禁じているのではないのです。計画を立て、よく考えて生活し、勤勉に働くことは大切なことです。先週も湘南地域の牧師たちと防災についてのミーティングを行いました。湘南防災ネットという名前で花の木教会で大きな災害になった時のことについて備えるミーティングを重ねました。災害がないのが一番ですが、災害があった時のことを想定してふさわしく備えることは大切なことです。災害発生時にあたふたすることがないように話し合いを重ねて、できるだけの心備えをしておこうと取り組んでいます。毎日災害を心配してビクビクと怯えて生活することは神の御心ではないでしょう。できるだけの備えをしたら、あとは神の守りを信じて委ねて歩むことが大切です。心配してはならない、思い煩ってはならないと教えられているように、毎日災害を心配して怯えて生活することは神の御心ではないでしょう。ですから私たちはできるだけの備えをしたなら、あとは神の守りを信じて委ねて歩むことが大切です。前回も読みましたが、ペテロの手紙第1章にはこのように教えられています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神が心配してくださっているのだから、私たちは心配する必要がないと聖書は教えています。神が私たち一人一人を心にかけ配慮してくださっているから。御子イエスをもお与えになるほどの愛で、私たち一人一人を愛してくださっているから。私たちは思い煩いを捨てて、平安をいただき、力をいただいて、与えられた命を精一杯生きることができるのです。信仰の薄い人たちよとイエスは告げておられます。信仰が薄いとは、信じると口先で言いながら、現実の歩みにおいては神に信頼していない状態を指しています。信仰が薄いとは、信じると口で言いながら、現実の歩みにおいては神に信頼していない状態を指しています。これは叱責であり励ましでもあるでしょう。私たちは健康のこと、生活のこと、人間関係のこと、様々なことで不安を覚え、心揺さぶられる中で神への信頼を失ってしまい、自分の価値を見失ってしまいやすいものです。しかしそのような私たちのために救い主イエスは来てくださったのです。私たち一人一人は作り主である神の目に高価で尊い存在なのだと聖書は伝えています。この神の愛というのは人間の気まぐれな愛とは異なる永遠の愛、絶対的な無条件の愛です。神がどれほど私たちを愛してくださっているか、そのことを表しているのが 神の子であるイエス・キリストが私たちの世界に与えられたということです。神はその一人をお与えになるほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると聖書は教えています。創造主の神のこの絶対的な愛から離れてしまうとき、私たち人間は自分の本当の価値を見失ってしまいます。そして能力とか業績とかによって自分や他の人の命を勝ち続ける能力主義的な価値観に支配されて生きてしまうのです。そこに本当の充足や安らぎはありません。自分の存在や周りの人たちの存在を価値あるものと思えない。学校でのいじめや差別、戦争や凶悪な事件など、私たちの社会に起こる痛ましい出来事は、神が作られ、そのままに愛しておられることを見失ってしまっていることに原因があるのだと思います。自分の存在や周りの人たちの存在を価値あるものと思えない。そうした私たち人間を救い、神の永遠の愛に結ぶために、神の子イエスは、この世界に来てくださったのです。イエスは小さく無力な血の身子として生まれてきてくださいました。能力や業績ではなく弱々しい周りの人々の助けを必要とする存在として、私たちの弱さ乏しさと連帯し、父なる神の変わることのない永遠の愛に私たちを導くために、イエスは弱く小さな存在として来てくださったのです。十字架にかかられたイエスもまた無力でした。イエスは神の子としての全能の力をお使いになることはせず、ほふり場に引かれていく羊のようにおとなしく十字架の刑罰を引き受けてくださり、私たちの罪の代価となってくださったのです。そして墓に葬られた後、3日目にイエスは復活してくださいました。そして罪と死の力に勝利をしてくださり、ご自身を信じる者たちを持っておられる永遠の命と父なる神の子供としての身分を与えてくださって、死なる神との真実の交わりに生きることができるようにしてくださったのです。復活されて罪と死の力に勝利してくださったイエス・キリスト、このイエスを神の子救い主として信じる者は皆罪許され、イエスの持っておられる永遠の命と父なる神の子供としての身分を与えられ、父なる神との真実な交わりに生きることができるようにされるのです。イエス・キリストこそは神の本質の完全な現れであり、永遠の愛そのものであると聖書は告げています。イエス・キリストこそは神の永遠の愛そのものであると聖書は告げています。そしてキリストイエスに表された神の愛から私たちを引き離すものは何もないと聖書は教えています。そのようにイエス・キリストに現れた神の愛を受け取り、神の子供として神との真実な交わりに生かされ、神の愛の眼差しをいつも覚えて歩むことこそが私たちが思い煩いに打ち勝つ力であるのです。イエス・キリストに現れた神の愛を受け取り、神の子供として神との真実な交わりに生かされ、神の愛の眼差しをいつも覚えて歩むことこそが私たちが思い煩いに打ち勝つ力であるのです。私の出身教会の講座教会の牧師であった福島先生は、ある信徒から、私は仕事中、 神様のことを考えて働くことはできませんというふうに言われたときに、仕事は仕事で集中しなくちゃいけないから、神様に心を向けて働くことはできませんというふうなことを告げられたときに、このように答えられました。私の育ったその講座教会は教会付属の幼稚園があるのですけれども、園庭には砂場があって、そしてその砂場で園児たちが遊んでいる。でもその背中にお母さんが自分を見守ってくれているという、その視線を覚えながら遊びに没頭している。そのように神様の愛の眼差しをいつも覚えて歩む、それが求められているのだというふうなことを答えられたと伺っています。そのように神の愛の眼差しをいつも覚えて歩むことこそが、私たちが思い患いに打ち勝つ力であると言えるでしょう。そして全く信頼に生きるなら、神への全く信頼に生きるなら、祈ったことはすでに与えられたと信じ、感謝を先取りして生きることができるようにされるのです。今日の中心聖句にはマルコの福音書11章24節の御言葉を選びました。週報に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。マルコによる福音書11章24節3、はい、ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。私は思うに、これは究極的な神への信頼の姿勢ではないかと思います。祈ったことはもうすでに叶えられたものと思って、平安と感謝を先取りして歩むことができるようになる、それこそが神への全く信頼に生きる者の姿であると教えられます。実際私たちはいろいろなことで挫折を覚えたり落胆したり、心が動かなくなってしまうような、そんなことがあるわけですけれども、どのような状況に置かれていても、自分がすべての被造物を支配しておられる、その神のご支配の中に生かされていることを信じ、そして変わることのない神の愛の眼差しの中に置かれていることを覚えて歩むなら、私たちは平安と希望に結ばれて歩むことができるのです。神の愛の眼差しを受け取り、神の愛のご支配の中に生かされていることを信じて歩むなら、私たちはどんな状況に置かれていても平安と希望に結ばれて歩むことができます。そして抱えている憂いや悲しみも皆神に委ねて生きることができるのです。いつもイエスの愛に結ばれて、自分たちに注がれている神の愛の眼差しを覚えて、感謝と信頼のうちに愛を私たちでやりたいと思います。お祈りいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。天と地とその中にあるすべてを作られご支配しておられる作り主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日もマタイの福音書6章に記された主イエスの教えに聞きました。さまざまなことで思い煩いを 使いやすい私たちですけれども、あなたへの信頼を失い不信仰に陥りやすい私たちですけれども、そのような私たちを見捨てずにならず、お見捨てにならず、あなたは御子イエス・キリストを送ってくださいました。そしてイエス・キリストが持っておられる永遠の命と、あなたの子供としてのあなたとの親しい交わりに、信じる者たち一人一人を招いてくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。私たち恵みによって御国の民とされている者たちが、どんな状況の中にあってもあなたの愛の眼差しを覚えて、平安と希望をいただいて歩むことができますように、励まし導いていてください。さまざまなことで心の騒ぎやすい私たちです。どうかいつも変わることのないあなたの愛が私たちに注がれていること、私たちの存在をそのままに愛してくださっているあなたの変わることのない愛がイエス・キリストを通して私たちに与えられていることを心深くに覚えて歩むものとならせてください。アドベントの第一聖日を迎えました。どうかこの地域の方々、私たちの家族や友人たちの一人一人が、クリスマスの本当の喜び、イエス・キリストが来てくださったことの本当の喜びを受け取ることができますように祝福してください。私たち一人一人が何よりもイエス・キリストの愛と恵みで満たされて、私たちがあなたに寄り頼む、そのような歩みの中で、あなたの愛を明かししていくものと、あなたの愛を明かししていく、そのような歩みができますように導いていてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。アーメン。